あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
4月が始まったと思ったら、もうそろそろ5月も目前に、ね、ゴールデンウィーク目前になってまして、近所はね、近所で桜の木が咲いてたお庭がもう藤棚ですよ。藤が満開になってて、いい香りしてます。
今いい緑ですよね本当にね。
目に気持ちのいい新緑。
そうですね、ちょっと今日ね実はデイキャンプに行く予定で、久しぶりにね、天気も良かったんで組んで行こうと思って、結構ねいい山奥まで行ってきたんですけど、連絡がね先方と取れずにね、当日決めたっていうのが悪かったんですけど、結局空いてなかったっていうね。2箇所あったんだけど、どっちも空いてなくて、そうで、まあ仕方ないかなって感じでしたけど、
いやま
あ
でも、いいドライブ、
そうそう、めっちゃね、いいドライブで、しかもこう何、そこの場所も良かったんで、ちゃんと予約をね、取って、今度いつか行こうかなと思ってますけれども、いやこう、ね、あんまりこう地元に住んでいながらも行かないところってやっぱあるじゃない。
あるある、
景色
の用がないと、なかなか機会がないっていうの
がありますよね。あとさ、やっぱりさ、こう若いうちはまだほらデートとかいう理由付けで行けたけど、もう
とにかくバカみたいにドライブ行こうかって、
そうそうそう、
ドライブ行ってました
もん、俺らの世代は特にね。そうだったんですよ。だから、まあね、休みごとにどっか車で走ってたような時代だったと思うんだけど、まあ、もうねほら子供も大きくなってくるとですよ、まあ、家族連れでの旅、まあ、ちょっと小旅行じゃないけどそういうのもしなくなるしさ、ってなるとこう、まあ、本当にね、遠出しなくなりますね。
ねえ、なんか私も妙にどこどこのお寺があるから行ってみようかみたいな、なんか変な、なんかこう、前みたいにとりあえず行こうかみたいな、そういう風な勢いがなくなってきたな、という感じはしますね。
だから
もういいですね、この時期のお出かけはね。
そうそうそうそう思うんですよ。だからもう、ああ、こうなんかね、キャンプじゃないけれども、やるようになって、うん、アウトドアちょっと始めるようになって、外に出るようになって、うん、結果的にはいいんじゃないのって、普段行かないところに行けるからね。
これから5月とかはね、お天気も良くて、キャンプ日和ですよ。
はい、と思いました。
はい。ということで、皆さんも今週末、お出かけになるんでしょうか。それでは、今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は、あなたはうどん派？そば派？ということで、そばうどんの話をたんまりとしました。で、結局、みんなは大体何が好きなのかなっていうのが、いただいたコメントで、いまいち、どっちが多いとか、まあ、もともとそういう趣旨ではなかったんですが、それでもなんとなく気になって、番組の配信をした後にですね、ツイッターの方で私、初めてアンケート機能っていうのを使いまして、どちらも美味しくて日常的な食べ物ですが、あえて選ぶならあなたはどっち派？気軽に選んでくださいということで、1日限定のアンケートを取ってみました。
はい、
やっぱり、
てか私ね、それね、あんだけ語って全然気づいてなかったんですよ実は、
うん、そう、誰も気づかないだろう、うん、そんなに気づかないだろうなと思ったら、そんなに気づかれませんでしたね。
はい、
うん、しかもこれ、あれですね、その、やってる本人は投稿できないんですね。
あ、いいじゃないですか。
ということに、やって気づいたんですけれども。で、結果が、34人の方が、既読にも、投票してくださいまして。
偉いな。結果が俺ですら気づいてなかったのに。
気づいてくれた方いたんですよ、はい、優しい方が。はい。
いや、最終日に気づきましたよ。伸ばすって言ったら私 RT しましたからね、ちゃんとね。最後、なんか、今日までかなんかって言ってたのを、その時はしましたよ、私も。
うん、そうそうそう、そう、はい、してくれましたね。はい。というので、結果はね、うどん派とそば派が 50%、50% でした。
はい。
1対1でした。引き分けでした。
はい。
はい。ということで、まあ、どっちもね、美味しいし、愛されてるということで。はい。
もうそれでいいんじゃない？ほら、喧嘩せずにね、済むし。
そうです、そうです、はい。どっちも美味しいんです。ってか、どっちも食べたいんですよね、結局はね。
はい。
はい、ということで、皆さんの気持ちも落ち着いたようで、
はい、
見事コメントはそれで終了でした。
いや、来なかったね。ほら、だいたい翌週までさ、引っ張ってくる人もいたりするのにね。今回はなかった
ね。後でね、いろんな気持ちがね、うん、こう盛り上がって投稿してくださる方多いんですけれども、はい、きっともう、あれでもう満足したんだと思います。
いいと思います。
はい。はい。ということで、スイスさんから、長崎レポートは届いておりますので、ご紹介します、はい。長崎行ってきました。トルコライス美味しかった。お魚美味しかった。角煮まんあちこちで、試合途中でも販売に来るたびに買ってしまい美味しかった。帰りに寄った佐世保の佐世保バーガー美味しかった。レモンステーキを食べ損ねたのが残念でした。しかし、長崎の方々の他チームへの歓迎っぷりは本当にすごく嬉しかった。諫早駅から、30分歩くのですが、あちらこちらからこれ食べていき、これ飲んでみ、ガンバさん大阪から遠かったでしょう、と、もてなすもてな、ん?もてなもてなす、他のチームにもやっているのかと意地悪な質問をしてみたところ、もちろん他のチームにもやっているらしいのですが、かつて長崎もガンバも、J2 にいた頃に J2 にいた頃に長崎が J1 に上がる試合まで抜かれなかったほどの観客がガンバを見に押し寄せたから、ガンバには並々ならぬ思いがあるそうです。そう語ったおじさんは、私も忘れていたようなガンバの選手を次々と語るのでした。そして、お金を使ってまで勝ち点を持ってきてくれてありがとうとのおじさんの言う通り、良いところなしで大阪に濡れネズミで帰るのでした。ありがとう長崎、ツーショットありがとう高田社長、また会いましょう。追伸、長崎の女の方の喋る訛りが非常に可愛らしかったことも報告しておきます、ということです、はい。ありがとうございます。さっきのなんだろう、これ食べていきとかいう、そういうコメントのところは、セリフの ところは、クムさんに読んでもらうべきでしたね。
いや、食べていきとか、食べていきっていう訛りはないと思うんで。
はい。
ありがとうございます。おいでやす、長崎へ。はい。
まあ、スイスさんはサッカーの試合を、はい、目的に行かれて。
そうですね。諫早駅から、その、スタジアムまで30分ぐらいあるんですよね。
何スタジアムなんですか?高田スタジアムなんですか?
高田スタジアムなわけ
です。ジャパネットスタジアム。
今のところジャパネットじゃないですよ。
ああ、そうか。
もともと長崎県立総合運動公園という名前なんですけれども、はい。陸上競技場があってね、そこが改修して、今、トランスコスモススタジアム長崎という名前になってます。
トランスコスモススタジアム長崎。
いわゆるほら、ネーミングライツっていうやつだっけ。
なるほど、なるほど。
はい。だから、何年か契約でトランスコスモスの、要は、名前がついてるっていうだけですね。はい、まあ、その、数年後どうなるかわかんないですよ。
はい、
はい。っていうところまで歩いていかなきゃいけないんですよ。本当はね、横に JR 通ってるんで、そこに新しい駅を臨時駅でも作ってくれっていうような話が動いてはいるんですけれども、うん、ただまあまだ今のところ、そのすぐにその駅を整備するとかいうことになるんでね、うん、そうはなかなかいかないかな。このままね、J1 に残り続ければいずれっていう話もあるかもしれないですけどね。
うん、
まあ実際にその観客の動線見ながらということでしょうけど、なので、諫早駅からそのトランスコスモス。
シャトルバスが出てる
んですか?いろいろ、いや、もちろんバスとかも出てるんです。出てるんだけど、まあ、その30分ぐらいの距離で歓迎しましょうっていう。
なるほど。
そう、その。
楽しく歩けるんですか?
まあ、そのために頑張ってるって感じじゃないですか。
なるほどね。
はい。だから、すごく歓迎するような流れを、うん、その、諫早市と、まあ、もちろん、ビファレンっていうか、まあ、高田社長ですよね。が、こう、企画したものも当然あると思いますし、その、諫早市が企画したもの、あと、商店街が企画したものももちろんあると思いますから、うん、そういうところで、こう、みんなで盛り上げて、行きましょう。来た人たちにはとにかく感謝の気持ちをって、観光長崎なんだからっていうところへのこう動きっていうのは、その多分今の高田体制になって以降一気に広がったんじゃないのかなって思いますよ。まあもともとなかったわけじゃないんだけど、ここまでじゃなかったもんね、実際やっぱりね。やっぱその J2 と JR は全然違うなっていうぐらい客数が違うんで、お客さんが。だからその辺に対して、まあもちろんね、そのまま本当は止まっていってもらいたいわけですよ。 うん、なんか来て、せっかくね、長崎まで来てくれて。
できるだけ長い時間滞在して、そうそうそうそう、いろんなところを見て。
金曜日ぐらいから入ってもらってね、うん、試合終わっても、こう、観光を巡りしてもらって、ついでにね、せっかくだからっていう、ついでにしてもらえればっていうのは当然、長崎県も考えてますし、市の方も考えてるでしょうし、うん、だからその辺をうまくね、こう、来てみた人たちは良かったっていう人が多いから、やっぱり、こう、ね、来年も残ってくださいね、みたいな話はよく聞くので、
うん、
だからいい方向に全部プラスの方にね、つながっていけばいいな。
スイスさんみたいな方がね、いっぱい。
そうそうそうそう。で、また来年ね、その対戦あればぜひ来ようかなと思ってもらえればいいかなっていうためにみんな頑張ってるって感じじゃないかと思いますよ、
う
ん、はい、
そうね、
はい
はい、ということで、いっぱい美味しいもの食べれたようでよかったです。
はい
はい、
ちょっとね、天気が悪かったんじゃなかったかな、先週。
あ、雨が、ね、
土砂降りだったんですよね。
全国で降ってましたからね。
はい、ビファレン勝ちましたけどね。はい、いい感じです。はい。
はい。ということで、レポートありがとうございました。はい、さあ、で、私、月曜日にですね、実は、不意に腰を痛めてしまいまして。
はい、腰はね、突然来るからね、ほんとね、
うん。今まで痛めた時は、ヒヤっていうことがあったんですよ。
ああ、わかりますよ。これは危険みたいなね、なんかわかりますよ。
そう、大きな段ボールを。
来たかな、来たかな、みたいな。
そうそう、ああ、やってしまった、みたいな、うん。うん、段ボールを持ち上げようとしたり、落ちた石鹸を拾おうとした時だったりとか、こう、今までヒヤッとした心当たりがあって、あ、これでやっちゃったっていうのがあったんですが、今回それがなかったんです。
はい、
なかって、朝会社に着いた時までは特になんともなかったのに、オフィスでこう、動き回ってるうちに、不意に腰がおかしいっていう、違和感に気づきまして、うん、はい、そこからですね、腰がなんかこう固まって動かすと痛い、座って立ち上がるときが辛いっていうのでね、
はい、
でもうじわじわじわじわ来るんですよ。で、なんとかやり過ごして帰って、もう早くお風呂に入って、久しぶりにこう、いつも割とシャワーが多いんですが、もうお湯ためてゆっくり使って、しっかり温まってお布団に入って、次の日、早寝したんですが、次の日朝起きたら、体が動かないんです。
うん。
寝返りが打てないんです。
いや、わかるな、わかるな。めっちゃわかります。
いかん。今日も仕事行かないといけないのに。っていうので、必死にこう、ちょっとずつストレッチして、会社に行って、で、まあ、すいません、今日ちょっと私役立たずなんです。って、ちょっと物持つのとかはちょっと無理なんで、って話をしてて。で、昨日、ゆっくりお風呂に入って温まったんですけどね、って言ったら、私以外のスタッフみんなやっぱり腰痛持ちなんですよ。はい、で、皆さんから。
温まるの良くないでしょ。
そう。ダメだよっていう指摘を受けまして、腰を痛めた時には、その時にはまず冷やしておかないとダメらしいんです。
そうです。あれは、
温めるのが論外。
風邪じゃないけどね、熱を持ってるんで、温めちゃダメなんですよね、うん、本当にね。だから、お風呂はさっさと上がらないとダメな、
うん、そうなんです。
うん、なんかね、温泉に浸かると良さそうなイメージがあるもんだから、
う
ん、
そうそう、
こう温泉とまた普通のお風呂は別ですからね。
血行を良くした方がいいのかしらって思ってしまったんですよ。うん、なんかこう、
わ、はい、かりますよ。
思い込みの知識っていうんですか、うん、こういうにわか知識みたいな、
はい。私もね、腰痛の時に本当いろいろ調べたんで、うん、ダメだっていうのは分かったんで、それ以降は本当にがっつり痛い時はさっさと上がりますよ。
はい。
あ、温泉はまた別ね。多分温泉よくわかんないけど、温泉の効能と違うからね。
うん。うん、なんかこう、その後での温めるのはもちろんいいけども、痛い時のは良くないよっていうのを聞きまして、そうかって反省して、それからはまあさっさかとお風呂は済ませるようにし、で、まあ安静にして今木曜日まで来まして、ようやく今日、ストッキングを履くことができました。いや、もうね、もう、昨日もストッキング履こうと思ったら、もうつま先に手が届かない、行くことができないっていうので。
辛いね、辛いね。
ズボンを必死に履いていくっていうのをやってたんですが。まあ、そんなこんなで、うん、ああ、いかんな、ちょっと、何が悪かったのかはわからない。原因がわからないだけに、きっと、 やっぱり今年に入ってちょっと不節制気味だったのが良くないんだろうと思いまして、玄米買ってきました。
玄米ですか。
なんかね、何をしたらいいのかわからないけど、とりあえず最近黒豆茶を飲むようになったんですよ、
はい、
で次はどうしようって思って、なんとなく玄米かな、あれなんですよ、ちょっと目もね、やっぱりスマホのやりすぎなのかパソコンのやりすぎなのか老化なのかわからない
ですけど、それ老眼ですって、単純に
ちょっと暗いところの視野が、
は
い、
それ
老眼ですから、いまいちになってきたので、
ね、作
るといい、私老眼ならないって一生懸命言い聞かせてるんです。
いやいや、私もそう思ってましたけど、うん、ほらもう遠近両用かけてますから普段の生活は、
うんうん、あと3年ぐらいはならない。
40入ったらね、ま、もう老眼入るんですよ。
そうですか、
はい、
まあそんなわけでとりあえず飲んどこうかと。
だってほら昔はね、遠近両用もうめっちゃ高かったわけ、5万円ぐらいしたわけですよ、普通にメガネでね、うん、買おうと思うと、さすがにそれはね、こうなんかいろいろ飛び降りるぐらいの気持ちが必要じゃない、だから、うん、俺は遠近両用はいらないんだって言い張ってたわけですよ、
うんうん、
でも今ほら安いじゃない、
うん、
ジーンズとかでね、
う
ん、
そう
ね、はい、だってプラス5000円ですよ、遠近両にするの。
いや、クモさん、まだ私は近いとこも遠いとこも見えるの。はい、それは見えるの。暗いところで、ちょっと見えにくくなるだけ。
それはもうね、来るよ、あっという間に。
うん、まあ、だからですね、とりあえず、まあ、アントシアニンの入ってる黒豆茶を飲んで、これはもうファンケルの遠近を飲まないとダメかしら、とか。ね、ちょっと思ったりもして、昔は私、ね、やっぱり年寄りじゃなくって、こう、親世代の人たちとかが、みんないろんな何茶がいい、何茶がいいとかいうお話するじゃない、してるじゃないですか。はい、なんか胃腸のなんとかがいいとか、目にいいとか、あと、何なんか、ドクダミ茶がいいとか、なんか、
はいはい、
でもらってきて、あなた飲むとか言われても、いや、私そんなの飲まない。なんでそんなの飲まないといけないのとかずっと思ってきたんですけどね。
はい。
なんか、ググってる自分がいる。
ああ、まあみんなね、そうやってね、超えていくんですよ。
うん、そう、はい、お店でもね、並んでるの見て、今までそんなところって素通りしてたのに、買わない、まだ買わないけどねって言いながら、袋の裏側の効能を見てる自分がいる。という世代なんですかね、アラフォーは。
まあでもね、玄米っていうかご飯に入れるために買ってきたんでしょ。
そう、前はほら八分漬きとか、
はい、
七分漬きとかでお米屋さんで買ってた時はそんな買い方をしてたんですね、うん、近所にお米屋さんがあって、はい、で今はちょっとまあ遠くなったのと、あとはほらやっぱりお米屋さんのお米とコスパ的なことを考えると、はい、スーパーの今白米になってるわけですよ、う
ん、まあじゃあ混ぜる16穀米入れたりとかさ、そっちの方がいいですね。
そう、うん、だからこう時々雑穀ご飯で混ぜたりはしてたんだけど、うん
う
ん、
うちはもう基本的に常にお米屋さんというか、そのいわゆるこうね、道の駅じゃないけれどもその JA がやってるお店があるんですよね。そういうところでいつも米は買ってるんで、その場で精米してもらってるんで、
う
ん、
そうそう、
うち今何ぶつきっていうのかな、結構玄米が残っている感じ、うん、で
じゃあ6部とか7部とか
そのぐらいですよ、もう本当に玄米によりかなり近い方だから黄色ですもんね、うん、黄色っていうのかな、色真っ白じゃ全然ないです、いつも、はい、でご飯食べてますね、うん、ちょっとパサパサつるんだけどね、やっぱ芯があるっていうのかな、こう、
うん、
うまい、うまみはありますよやっぱり。
そうそう、うん、でね、噛み応えがあるっていうか、
そうそう、金額もね、やっぱり本来なら白米用で売ってあるわけだからさ、
うん、
値段変わらないんだよね、別にめっちゃ高いわけじゃなくてさ、
うん、そうそう、
うん、
そうなんですけどね、ちょっと距離とかいろいろな目で、ちょっと、
ね、
なんか行かなくなると、なんかもう近所のスーパーで済ませ
ちゃって、買い物さ、こう足に車を常に使ってるとか、そういうその他の目的もあるとかさ、うん、基本うちはそこ野菜買いに行ってますからね、野菜買いに行くついでにお米も買ってる感じだから、 はい、とか米がなくなるからじゃあ野菜も買いに一緒に行こうかとか、うん、そんな感じですから、まあ、だからこう常に行ってるんであって、うん、あれがまたね1時間かかるって言われたら行かないだろうなって思いますもんね、
うんうんうんうん、まあそんなわけで、
うん、健康を気にする年頃ですね、ね、
そうですね、あのリスナーの皆さんもこういろいろちょっとされてたりするのかな、なんかこう若い頃はそんなんって、ね、あのそんな迷信的なとか思ってても、はいはい、まあほらあのテレビでもいろいろやってるじゃないですか、あのこれは健康にいいとか、ああいうのも若干ちょっと受け入れがたかったりもするんですよ。
まあね、いっぱいあるからね、
うん、そう、なんかこうどの情報がいいのかどうかもちょっと自分ではこう測り知れない部分があるので、たまにピンポイントであこれそれちょっと良さそうって思ったら試してみる。でも結局まあ三日坊主ではないですけど1ヶ月ぐらいどっかで終わって、一回こう一通りやって終わってしまうとかねあるので、なかなか続かないんですけれども、皆さんのおすすめがあれば
そうね、実際自分がやって効果があったやつがいいですよね。
そうそうそうそう、はい、やっぱりそれが知りたいんですよね、あのどこどこが誰々がこう言ってるからとかじゃない。
そうそう、そういうのはいらないですね、逆に言うとね、
実際に経験してこれは自分でもできたとか、うんうん、あこれはちょっとダメだったっていうのでもいいです、
はいはい
はい、苦すぎてダメだったとか
いいですね、そういうの聞きたいですね、
うん、そう、はい、ということで今年こそは、今年ってもう5月ですけどね、
5月ですね、
5月ですけどねもうすぐね、
はい、あ、そうそう、5月っていうことは私4月の28日が誕生日なんで、欲しいものリストからお待ちしております。
はい、
下の方に今出てます。いや出てないですね、画面には出て
ない。いるよ。
いやいやいやいや、あの、ホットキャストのサイトの下の方には出てますけど、今画面の下には出てないですよね。
そうですね
、はい、ウェブで再生してれば下の方に出てるかもしれないですけどね、こう地味に。
あ、クムさんも誕生日ですね。
そうです。はい。ちょっとね、あの、キャンプグッズしか入れてなかったんで、お酒を大量に放り込んどきました。
はい。そういうことで。
そういう年ですね。はい。
うんうん。はい。
まあ、もう、まだ50じゃない、私も。
あ、今、いくつになったか聞こうか聞く前か一瞬悩んで、
まだ50じゃない。
黙ってしまいました。
はい。あの、誕生日来てもまだ50じゃないですよ。うん、でも、まあ、もうアラフィフですよ、本当にね。うん、はい、
あ、ちなみに、クムさんの健康法はその、あれだけ？
いや、別に特別やってないですよ。ご飯はそう気をつけてますけど。
うん。いや、意外にクムさんもお茶飲んでそうとか。
あ、お茶はめっちゃ飲んでるよ。でも、それは普通に緑茶ですよね。
うん。
うん、緑茶はあの昔から体にいいんで飲んでますけどね。
なんかこまめにあの飲んでますよね。なんか夜寝る前とかも飲んでて。
今も飲んでますよ、普通に。ご食後に必ず飲むようにしてる。
うん、
うん、でもね、ほら、やっぱりカフェイン入ってるじゃない、緑茶にはさ。うん、そうか、うん、だからトイレに行くんだよね、やっぱりね。
ああ、うん。
まあでも、それはもしかして利尿作用は決して悪いことではないから。
もちろん悪いもの出す、
ね、うん。出してるわけだからね。まあもしかしたらこれは決して悪くないのかもしれないなと思って、もうだから、その常に。でもこれはもう子供の頃からですよ。本当、うん、うち、あの母親がね、年齢上の方の人だったから、うん、もうずっと、その。
お茶飲んどきなさい。
お茶飲め、お茶飲めっていうか、なんか常にお茶飲めだったんで。うん、はい。
あ、私寝る前はあれですね、白湯を飲むようにしてますね。
うん。
うん。
あと水はやっぱほら夜起きたりした時に喉乾くんで、あの昔は普通に水をコップで置いてたんだけど、最近はあのウェックっていう容器があるじゃない、あの雑貨屋とかによく最近売ってる。
今、
まあ、最近っていうかここ数年ですね、もうずっと
今ググってみたら、あのうん、これ見たことある、あのガラスの、あの、器の上に、あの、何、蓋が、
はいはい、蓋まあ、いろいろなんですけどね。サイズもバラバラで、あの、スタッキングができたりとか、うん、でもガラスの蓋がついてるものもあれば、ついてないものも、まあ、基本ついてるのかな。
今見たら、ドイツ生まれの保存容器。
はい。
紹介されてますけど ね。
数年前からすごく流行ってたんじゃないのかな。
瓶詰めとかが多分、流行ったじゃないですか。はい、 いろいろ瓶の中にサラダ入れたりとか、ああいうのが流行った時に雑貨屋さんとかでパーッと並んでました。
はいはい。今でも結構並んでますよ。うん、だから、うちこれ結構揃えてますもんね。
うん。
だから、
こじゃれたもの持ってて。
そう、いろいろ作ったもの全部入れてたりとかするので、うん、まあ値段もね、何百円なのよ。そんな高くないんで、一つ一つの値段って。うん、だから、まあ、すごく使いやすくて、まあ、結構買ってるんですけど、まあ、そのちょうどコップぐらいのサイズのやつがあるんですよ、
うんうん、
なのでそれに水を必ずやっぱほら夜ねって寝室でさ蓋なしはちょっと嫌じゃない、
うん、
ほこり舞ってるのは分かるわけだから、
うん、お布団とかでね、まあ、パサパサするから
そうなんですよ。だからまあ蓋付きのやつに一時期ねあの水差しみたいなのにしてたこともあるんだけど、うん、洗うのが大変でさでしかもその飲む量って限られてるでしょ、うん、一晩で飲むのってコップ一杯も普通は飲まないんだよね。
あそうか、なんかあのマグボトルとかそういう水筒を置くほどでもないんですよね。
そう、それに一時期してたこともあるんですよ。あの量の小さいマグボトルにしてたこともあるんですけど、うんうん、ほぼ残るんだよね。ほとんど残るんですよ。さすがにそこまで夜のうちには夜は飲まないなっていう。
しかも洗うときパッキンも洗わない
と。めんどくさいじゃない。そういうのもあるから、だからあの普通のコップに蓋ついてるだけでいいやって思い始めて至ったのがもうこのウェックの、あのグラスになったので、
うん、本当だ、蓋付きの本当飲み物のグラスっていう感じのもあるんですね。
そうです、そのぐらいのサイズのやつもあるんですよね、まあ、デキャンタみたいなやつもありはするんですけど、うん、そういうのじゃなくてそこまでの量はね夜飲まないので確実にっていうので、まあ、その辺は常にこうだから枕元に置いてるんで喉が渇いたりとか、まあ、大体朝にね、うん、猫に起こされたりしますから、うん、今でも毎日ね3時4時には起こされるので。
私昔猫いた時にあれですよ、枕元にあのマグカップにのお水を置いてたらそれを猫が飲んでた。
気づいてないっていうね。
なんか寝てて明け方枕元でピチャピチャピチャピチャピチャピチャって
呪いかよ。
ちゃんと蓋は閉めといた方がいいです、はい、本当。
まあそんな感じで、
はい、
あの水は常に欠かさないように最近はしてますね。
ね、はい、そんな私たちはあのまだまだまだすごく基本的なお手軽な健康法しかやってないんでね。
いや全然健康法らしい健康法はやってないよ。健康法だと思ってやってないし、単純に喉が渇くのが嫌だっていうだけの話ですけど、
そう、私は水分取っとかないと、うん、ね、ちょっとだんだん年齢的にっていうので取ってます。はい、はい、そんなわけで
皆さんの簡単健康法をお待ちしてます。
ね、若い方は聞いてポカーンかもしれませんが、そのうち分かるようになりますので、はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。